火曜日の達人たち。
今回ね、はい、去年に大学で講師をやらせてもらったり、はい、先々月は大阪で大学生の勉強会行ったりとか、まあそう思うところがちょっとあったりとかね、もうね、まあ、難しいなと思った、500数十人が同じ箱に入って、あのマイク1本で黒板にこう書きながら講義するんだけど、もう半分どころか3分の1から向こうはさ、見えるわけもないんだよね、何やってるか、見えるわけもない、もうあとこんな総額のとこ見なきゃ分かんないような、
それはでもなんか環境としてひどいじゃないですかね。せめてなんかプロジェクターとかで大画面に映せるぐらいの仕組みを持ってやった方がいいですよね。
だから
普段の講義もそうなんですかね、
まあ、特別講義なんだけどね、その行動でやるっていうね、ってことはさ、もうすでにそこにさ、学校としてのさ、その本当に生徒たちに何かを伝えようとしてるのっていう、その仕組み作りよりもやっぱ箱物行政と同じなのよ、バーンと作っちゃってそこに人入れて、でまあもともとはだからね、じゃあ俺がそこに入って500人に向かって言うにしたらどうなのかってところもあるかもしれないけど、まあ話は聞かないよね、まあ多分今日来るのは三木谷さんですとか、孫さんですって言ったら、まあ、わーってなるんだろうけど、まあ、どこの 何もかも分かんないような、まあでまあ、その先生も俺の紹介をするのをちょっと忘れてたりとかいうのもあったりして、で、まあ、あの子たちのスタンスにも問題は確かにあると思うの、今聞きませんよというね、でも中にはね、こっちにねぐーっと集中して聞いてる子もいるし、質問で手上がったりもするんだよね、っていうのもあるし、もうね授業始まったら先生の目に盗んでボロボロ歯抜けで抜けていく子もいるし、で先生と話したの、この子たちの中で一番将来ね、伸びる可能性があるのは、かぶりついてこの聞いてくれた子たちと、先生のその隙を盗んで逃げていたあいつらとどっちかじゃねえかなと、とりあえずこの時間を潰そうって単位だけを潰しに来て、中で紙飛行機飛ばしたり、キャッキャでメールやってたような連中は多分ダメでしょうねって、どうせやるならそのぐらいかぶりつくかみたいな、
まあ、ね、メールやっても紙飛行機飛ばしてもいいでしょうけど、いや僕いいと思うんですけど、いいけど、いざ就職の時に働き口がないとか泣き言言うなよって話ですよね、そういう大学時代を過ごしていて、まあ、いざそうなったらなんかやれ社会が悪いとか政治が悪いとか、その学校が悪いとか、そういうふざけたことを抜かすなよって話ですね、そういう連中はね。で何やってもいいけど自己責任ですよね。
質問してきた子とかは一番最後尾に座ってた子が、こう授業終わったら来て、で自分の名刺を出して、僕は将来こういう風な仕事やりたいんですけども、どういう、どういう風にすればそうなりますかみたいなことでアドバイスくださいと、こういう子もいるわけだよ、そこはこういう風にした方がいいよねって話で、その後もメールが何度も来たりということで、ってことは彼らはやっぱり自分たちの置かれてる状況がそのによってポンと最後アウトプットされちゃうんだよね、外に、学校が終わった後に、ちょっとあれ世の中こんなんだったの、大丈夫ですそこで、それは、まあ、学校にも問題あるだろうけども、本人が早くそれを気がついて、あやばいなと、早いとこその競争なりしとかないとまずいなと、
そうですね、いうふうに学校もね、まあ、大学もその昨日の話でも言ってましたけども、今はもう本当に何ですか、もう全入時代というか、もうほとんど競争なく入れちゃうんでしょ、僕大学
も全然わからないですけど、まあ、もちろん大学1個の大学受けたら落ちたり取ったりするかもしれないけど、まあ、どこかに、ねはいはい、滑り止めをすれば必ず、
大学もだからその要は定員に満たないようにいっぱいあるんですよね、まあ、だからもう大切なお客様なんですよね、多分ね、大学からしたら生徒はねものすごく大切なお客様で、だからなんかまあ厳しいこと言って振りかけたりとかできないんですよね、多分ね、その大学経営という意味において、やっぱそこでもやっぱすごい緩くならざるを得ないというか、
そういう意味ではね、その学校の先生がね、まあ、君らはその大学卒業してなんか資格を取ろうとか考えたかもしれないけど、資格取るのは悪くはないけど、資格で飯を食おうと思ったら難しいよと、それはやっぱ自分 その営業力とか人間力とか持ってないと、営業ができるやつが資格を取るから強いんだよみたいな、
そうですね、
っていうのを伝えたら、先生から最後、あれは言わないでほしかったと。資格を与えるというプランが学校の中にあって、それが売りで生徒を集客してるんで、そこはあまり強調してほしくなかったとかね、ダメ出し後で食らったりとかして、でもそれでコントロールされたら俺が出る意味もないよねっていう話になって、学校からもやっぱそういう言い分があるんだよ。ですね、お客様なんだよ。
お客様ですよね。
だから、生徒とか学生も確かにお客様化して、あの学生時代が一番気持ちいい学生生活を送っちゃっちゃ、ね。
そうですよね。まあいいですよ。好きなことやっていいんだろうけど、後々やっぱ泣き言は絶対言えないですよ。そういうやつが、言えないとか言っちゃいけないですよね。
だからもしかするとね、その多くの大学生はね、大学で学んだことをこれから社会に持って生かしますって入った瞬間にほぼ社会に出た時にさ、学校で学んだことはほぼ使えないってことに気がついて、でそこからもう一回こうなつの再創造みたいな時間に入るわけだよね、そこから数年、でそこでああこんなにギャップがあるって頑張って3年5年後、そこから叩き上がって俺は何々の 何業ですみたいなことが言えると、その骨のある子にできるんだけど、入ったんだ5月か6月に入っちゃうじゃない、圧倒的に、そこは乗り越えようよと、まあ石の上にも3年じゃないけど、その最低ね、どんなにそのパワハラがあろうが何があろうが、3年間、せめて上司殴ってやめていくぐらいの勢いがあってもいいと思うけどね、そのぐらいの気持ちで、だって学校は就職率何パーセントとかさ、進学率何パーセントが最終的な自分たちのこの PR の、そこにはあんま意味ないよね。だから10年後に幸せになった率何パーセントとかに出したら結構面白い。難しいな、その
難しいですよね。
でもそう、学校ってもそうでしょ、その、卒業した後にいかに幸せになるかっていう、その幸せになるため の、 そのトレーニングがされているはずなんだよね、本来はね。まあ、じゃあ我々の学校時代どうだったか、そんな大したことなかったけど、
でもね、高校も大学も本来で言えば義務教育でも何でもなくて自分の意思で行くわけですから、
高校大学 ね、
もうそれはそんなの教わってないからとか、そういう話じゃないですよね。自分からどれだけ学びに行くかでしょ、本来。
そうそうそう、
社会人、僕らみたいな、その本当職人の世界ですら、そんなの教わってないみたいなことを平気で言う子たちがいるんだけど、もうちょっとやっぱその時点でどうかなってちょっと思うじゃないですか。教わってないからできませんとか、やったことないからできませんとか、それってどうなのかな。いや、それはもう昨日今日入った子は別です。もう何年もやってて、それやったことないくたって、それはもうそういう気持ちでやってれば今まではいくらでも盗む機会が例えばあったりとかあるはずなのにとか、まあ何かの応用すれば絶対できるはずなのに、
まあ、その言葉で言い返せないことだよね、まずね、仮にそれがよぎっても、でやべえこれ俺、マスターしてなかったよってことで、時間くださいっつってさ、で自分ではってやって、でその一番いい例があれじゃないの、これどうしたらいいんでしょうかっていう、ね、質問はいいと思うんだよね、相談は。だけどこれ知ってますかって、そのいやそんなんお前辞書で調べるよみたいなことで質問を送るというかね、答えを探さない、で答え自分で見つけないでどうすんのって、最大のだからこうなんか人生の面白みって答えを自分で探すことだと思うんだよね、それを、まあ、答えどころがそれこそその単語、調べりゃ分かるじゃん、検索すりゃ出てくるじゃんみたいなことも、これって何ですかって、そこまで全部俺に聞いて意味があるのかっていう、それは意味ですかなんかの片手に持ってる全部入ってるよって、でってことはね、やっぱね暗記型の
そうです、ね、
になっちゃったんだよね。
そうですね、だから教えられた、なんですか、その習った範囲のことだけちゃんと覚えてればいい点取れて評価されるっていう、とこなんですよね。
悲しいかな、その発想がデジタルなんだよ、そうすると話すネタがいっぱいありますねと、その辞書、図書館型のこう記憶装置で、これにはこれが合うというような出し方になるんで、その自由な発想も生まれないしね、その意味ではその何のトレーニングをしたかって、佐野のトレーニングしただけだったっていう、大学に入るまで入って、もっと そういう意味ではね、文化祭とかの企画実行委員会でなんか面白いことめちゃめちゃやってるけど、うんうん、成績が悪いみたいな学生の方がよっぽど魅力的だもんね、
うんうん、
そういう子の方が、うんうん、学校の勉強でもをしたら幸せになれるっていうイコールと法則はないんで、東大での子が全員幸せかったらそんなことないんで、
う
ん、
そうですね、
かといって中卒の子がみんな福岡ってそんなこともないんで、
はい、
何かを勝ち取るしかないんでね。
そうですね。
で今ひびちゃん幸せだもんね。
僕はそうですね。いやいやいや、もちろん幸せ。中卒ってことですか？
学歴だから僕らほらドロップアウト組なんで、僕もほらドロップアウトなんで、全然もうほらここまで何にも関係ないじゃないもう。
まあ、そうですね。
まああったらいいんだろうけど、まあなんちゅうことはないなっていうか。うんうん、
まあそうですね。うん、
こうなんか働くこと結構だから俺も働かざるを得なくなった時に、
うん、
よし働くぞっていうのはもう働かざるを得ないなと思って出したけど、
うんうんうん、
働いてみたら結構仕事って楽しいなっていう、
うん
うん、仕事が好きなんだと思うんだけど、
うん、
その学校なんかも全然仕事の方が楽しいよって、
うん、
そうですね、いう感じはしたんだよね。そこはね、なんかね、学生時代って学生が終わったら全部の春が終わるみたいな、なんかイメージ、
そうなんですかね、うん、
があるんだと思うんだよね。そんなことないって、仕事の方が絶対でこうなんつうの、解決できないような問題が山ほどあって、それをこうやったーとか解ける瞬間があったりするじゃない。
そう、まあ、僕はね、ずっと、まあ、ずっと割と長い期間をその経営者というか自分で会社やってるんで、楽しいんですよ。それは自分でやりたい意味できるし、なんていうんですか、そのいろんな成果とか、それはいいも悪いも自分でちゃんと感じられて、
うん、
それ楽しかったりするんですけど、じゃ自分の社員に同じようなその楽しさを提供できてるかっていうと、
うん、
もうそれも最近すごく反省してるところなんですけど、
うんうん、
全然できてなかったなと思って、うん、だから僕は割と自分一人で何でもやっちゃってたっていうのもあるのかもしれないですけど、うん、何でもやってたっていうか、その、うん、そのなんですかね、楽しさとか、うん、その辛さをあんま共有する仕組みがなかったなというかね、うん、でもどうせならやっぱ自分のところの社員も、うん、その仕事って楽しいなと思ってもらいたいじゃないですか、うん、難しいんですけどそこって、
うん、
はい、なかなかね、どうなんでしょうね、
うん、社員自分が楽しいと思うことと、はい、社員が楽しいと思うことはちょっとまた違うじゃない、まあ、もっと言うと個々ちょっと違う、まあ、
だから一緒にやっぱこう一緒に達成感をちゃんと味わえるような仕組みというか、うんうん、いい時はよっしゃってて、悪い時はよし大変だ頑張ろうと思えるような仕組みというか、
ってことはやっぱり、うん、会社としての目標とか目的設定をしっかり行って、うん、そう
ですね、絶対必要ですよね。
でそれをその共有して、
うん、
であまりに長すぎない期間で、
うん、
ここを目指そうねっていうので、
うんうん、
やった結果やったよねってなれるかどうかだと思うので、うんうん、でその仕組みを作ることさえ結構大変で、
どうですか、そういうのでうまくいってる事例とかどうですか。僕は本当できてなかったんですよね、うん、今まで、
うんうん、
みんなで達成感を味わうみたいなことが、うん、
数字がねダイレクトに入ってくるところはね、ダイレクトに感じやすいみたい、販売みたいな仕事とかね、で感じにくいのは要するにお客さんと設置しててさ、
はい、
こうお客さんとの絡みですぐ仕事が取れて、
うん、
出た数字がもう 毎日こう見れるみたいな仕事が割と行ったねみたいなことがこう起きやすいけど、その製造的な仕事とかさ、そのお客さんと直接関わらない人、職員が多いと、社員が多いと、とお客さんと接してるのは営業だけとか、お客さんと接してるのは社長だけとかいう仕事は、数字的にもその販売でもはるかに大きな数字をバーンと上げてても実感が湧きにくかったりする。だから営業さんが、じゃあ次もこういう製造のこの仕事でお願いねと、じゃあ見積もり出したら何十億ねっていうので、うん、取れたりやったねって言って もうそこ止まりみたいな、
うん、
だそれを取れたよって工場に持ってきてわーってやれて、うん、製造のスタッフがわーいってなれればこれはいいと思うんだけど、うん、なかなかそこの共有が難しくて、
うん、
だからお客さんと、の声とすごい近いところで接する してるところは割と、
うん、でもそれだけじゃやっぱ困っちゃいますもんね、
うん、そう
できればやっぱり全員もうみんなでこう共有できるようにしたいですよね。
だから一番作りにくいのは間接的に間接的なそのお客さんとの距離がある社員にその実感を伝えるという仕組みが一番大変じゃない、うんうんうん